ちはなのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局の時間なのだ。僕はズンダモン、今日も元気いっぱいにお届けするのだ。今日は2025年6月19日木曜日なのだ。梅雨の時期でジメジメする日も多いけれど、みんな元気にしてるのだ。そんな気分も吹き飛ばす最新の AI やテクノロジーに関するとっておきの記事を3つ紹介していくのだ。最後までゆっくり聞いていってほしいのだ。最初に紹介するのはクロード、コード、ティクス、私の前 CPUDMD を解説しますという記事なのだ。これはターミナルで動く AI コーディングツールクロード、コードをもっと賢く使うための秘訣を紹介しているのだ。ズバリ CLAUDEMD という設定ファイルがポイントなのだ。これはね、AI にプロジェクトの具体的な知識を教えてあげるメモリ機能なんだって。設計の考え方とかコードのルールとか作業の流れとかをこのファイルに書いておくと AI がより質の高いコードを生成してくれるようになるのだ。ただここで大事なのが、書きすぎちゃダメなのだ。たくさんの情報を詰め込みすぎると AI が何を参考にしたらいいかわからなくなって無視しちゃうこともあるらしいのだ。だから必要な情報をぎゅっと簡潔にまとめるのが大事なのだ。筆者さんは開発中の SNS アプリ GODOSHISHA の具体的な情報を CLAUDEMD に書いていて、プロジェクトの目的、使っている技術、フォルダの構成、開発の流れ、テストの書き方、コードのルールなんかが含まれているのだ。特に注目すべきはテストガイドラインなのだ。AI にコードを作ってもらうときにテスト駆動開発、つまり先にテストを書いてからコードを作る方法と組み合わせると、 AI が作ったコードがちゃんと動くか確認しやすくなってスムーズに開発を進められるって強調しているのだ。これって僕たち技術室でもすごく大事にしている考え方なのだ。あとはクロード、セッティングズ、ジェイソンっていうファイルで、AI が自動で使えるコマンドと絶対に使っちゃダメなコマンドを設定できるのだ。こうすることで安全に AI と協力しながら開発を進められるのだね。まとめるとプロジェクトの情報を詳しくでもコンパクトに CLAUDEMD に書いて、特にテスト駆動開発と組み合わせることで AI の能力を最大限に引き出して効率的で品質の高い開発ができるのだ。これはすごい発見なのだ。 AI をただ使うだけじゃなくて、こうやってちゃんと知識を教えてあげることでもっと賢くなるなんて、まさに僕たち技術室が目指していることなのだ。ズンダアローもどんな的に当たるか教えてあげたらもっと命中精度が上がるかもなのだ。新人エンジニアさんにも AI と協力するってこういうことなんだよってすごくわかりやすい記事だったのだ。次に紹介する記事はベンチマーキング LLM インファレンスコストフォースマータースケーリング&デプロイメントなのだ。これはね、大規模言語モデル、つまり LLM を運用するときにどれくらいお金がかかるか、そのコストを効率的に見積もって賢くシステムを大きくしたり使ったりする方法を教えてくれる記事なのだ。 LLM って今いろんなところで使われているけれど、これを大規模に動かすとなるとどれくらいのコンピューターがいるのか、全部でどれくらいお金がかかるのかを事前に知っておくのがとっても大事なんだって。この記事では LLM のコストを計算するのに3つのステップがあるって説明しているのだ。まず1つ目はパフォーマンスベンチマークの実施なのだ。これは AI を動かすサーバーがどれくらいの速さでどれだけの量をこなせるのか、そして返事をもらうまでにどれくらい時間がかかるのかを測ることなのだ。 NVIDIA のチェーン AI パフォーマンスみたいなツールを使うと、最初の単語が出てくるまでの時間とか 1秒間に何回リクエストを処理できるか、なんていう大事な性能を測ることができるのだ。チャットボットみたいにすぐに返事が欲しいシステムだと、特にここが重要になるのだ。2つ目はベンチマークデータの分析と最適な構成の特定なのだ。測ったデータからシステムが一番いい性能を出せるバランスを見つけるのだ。たくさんのリクエストを同時に処理しようとすると処理できる量は増えるけれど、一つ一つの返事にかかる時間は長くなっちゃう傾向があるのだ。このバランスを理解して、例えば返事は00ミリ秒以内にしてほしいみたいな条件を満たしながら一番効率よく処理できる設定を見つけるのだ。これでピーク時にこの量の要求を処理するには最低限これだけの数の AI が必要だっていう具体的な数字がわかるのだ。そして3つ目は総所有コスト TCO の計算なのだ。これは計算した必要な AI の数に基づいて実際にどれくらいお金がかかるかを計算するのだ。サーバーとか AI のソフトウェアのライセンス代とか、サーバーを置く場所の費用とか、全部ひっくるめて計算するのだ。こうすると必要なサーバーの台数とか年間でかかる総費用がわかるようになるのだ。さらに1000回質問したらいくらかかるかとか、100万トークン処理あたりにかかる費用みたいに、もっと具体的な運用コストもわかるようになるのだ。これらのステップを踏むことで LLM を使ったアプリケーションを大きくする前にコストの計画をしっかり立てて、無駄なく賢いシステムを作ることができるのだね。うん、コスト計算って大事なのだ。僕たち技術室でも新しい AI ツールを導入するときにやっぱりコストはすごく気にするのだ。積んだ餅をたくさん作るのにも材料費とか電気代とかどれくらいかかるかちゃんと計算しないと、ビミシー積んだ餅をみんなに届けられなくなっちゃうのだ。こういう具体的なコストの話ってエンジニアとしてすごく実用的で知っておくべきことなのだ。さて今日最後に紹介する記事は医療 AI 診断の盲点 GPT-4 をコマンド R タスを人間が使うと精度が3分の1に低下、1298人実験で判明、イノベトピアというのだ。これはね、新人エンジニアのみんなが AI システム開発を考える上ですごく大事な、そしてちょっと衝撃的な研究結果なのだ。オックスフォード大学の研究で AI が医療診断をする際に人間が関わると AI の診断精度が大きく下がってしまうということが分かったのだ。 LLM っていうのはみんなも知ってるチャット GPT とかに使われている文章を理解したり作ったりできる AI モデルのことなのだ。この研究では GPT-4 をやラーマ3コマンド R タスといった最新の AI を使って1298人もの人が医療シナリオの診断実験に参加したのだ。結果は本当に驚きなのだ。 AI が単独で病気を特定する精度は 94.9% とすごく高かったのに、人間が AI を使って診断を行うと正解率がなんと 34.5% 以下にまで落ち込んでしまったのだ。これはこれまでの自己診断方法よりも低い結果だったのだ。なんでこんなことが起こったのだと思う？研究では参加した人が AI に症状を伝えるときに情報が足りなかったり、AI の答えを人間が間違って解釈しちゃったりする問題が確認されたのだ。例えば大事な情報を伝え忘れてしまったために AI が間違った診断をしてしまうケースがあったのだ。つまり AI がどんなに高性能でも人間が AI にどう情報を与えるか、そして AI からの情報を人間がどう解釈するかが、その AI の最終的な性能を大きく左右するってことなのだ。この課題は医療だけじゃなくて AI チャットボットを使ったカスタマーサポートとか、人間と AI が協力して何かをする あらゆるシステムに共通するのだ。テストの環境では完璧に見えた AI が実際にユーザーが使ったら期待通りの性能が出ないなんていうリスクがあるってことを知っておく必要があるのだ。 AI が本当に役に立つシステムになるためにはただ AI の性能を上げるだけじゃなくて人間が質の高い指示を与えやすい工夫とか AI からの情報を人間が正しく理解できるように AI の答えを分かりやすく提示する工夫といった人間と AI のコミュニケーションをスムーズにする設計がすごくすごく重要なんだって。あと面白いことに AI 同士で診断実験を行った場合は 60.7% の正解率だったらしいのだ。これは人間と AI の組み合わせよりも AI 同士の方が効率よく情報をやり取りできる可能性を示しているのだね。新人エンジニアのみんなが AI 開発に関わる際には技術は素晴らしいけれど実際に使うのは人間なのだっていう視点を常に持って人間の特性や行動パターンを深く理解してそれに合わせた人間中心の AI 設計を心がけることが本当に価値のある AI システムを生み出す鍵になるのだ。これはすごく納得なのだ。僕たちずんだもんも人間のみんなとコミュニケーションするとき言葉を選んだり分かりやすく伝えたりするのを心がけているのだ。ずんだアローも僕がちゃんと狙いを定めてあげないと変な方向に飛んでいっちゃうかもしれないのだ。技術がどんなに進歩しても最終的に使うのは人間だから人間のことを一番に考えるってすごく大事なことなのだ。さてエンディングの時間なのだ。今日は3つの記事を紹介したのだ。 AI コーディングを賢く使う CLAUDEMD の話、 AI の運用コストを計算する LLM のベンチマークの話、そして人間が関わると AI の医療診断精度が落ちるという医療 AI 診断の盲点の話だったのだ。どれもこれからの AI 開発を考える上ですごくためになる情報だったのだね。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局はみんながへえなるほどって思えるような最新の技術情報をこれからも届けていくのだ。番組の感想やずんだもんに聞いてみたいこと何でもいいからメッセージを送ってほしいのだ。待ってるのだ。それではまた会えるのを楽しみにしているのだ。僕はずんだもんだったのだ。バイバイなのだ。